ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに、ふるさとの風ニュースです。5月11日、菅内閣官房長官は、官邸で行われた記者会見において、記者からの質問に対し、次のように答えました。まず、私自身、拉致問題担当大臣として、昨年5月、国連本部において、米国を含む関係国とともに国際シンポジウムを開催するとともに、拉致問題の解決に向けた様々な取り組みを今日まで進めてきました。しかし、今年の2月には、有本佳代子さんが恵子さんのご帰国を待ちながらお亡くなりになりました。ご存命中にご令嬢のご帰国を実現できず、痛恨の極みであり、誠に申し訳ない思いでいっぱいであります。拉致被害者のご家族もご高齢となる中、一日も早い解決が必要であり、安倍総理も条件をつけず、金正恩委員長と直接向き合う、こうした決意も述べております。引き続き、米国、韓国、中国を含む関係国とも緊密に連携しながら、あらゆるチャンスを逃すことなく全力で行動していく、この決意に変わりありません。以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉はじめ教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
5月8日に、北朝鮮の朝鮮中央通信は、金正恩委員長が中国の習近平主席に口頭親書を送ったということを、報道を発表いたしました。この口頭親書の中で、金正恩委員長は、中国が新型コロナウイルス感染症の、貿易活動においてですね、成果を収めているということを、高く評価して、でそれを祝賀するという、そういう内容のものであったというふうに報道がありましたが、そうするとその2日後ということになりますが、これに対して5月9日に、中国の習近平主席は金正恩委員長に対してです、同じく口頭親書というものを送ったと、要するに返書を出したということであります。そこで習近平主席は、金正恩委員長の温かくて特に親善的な口頭親書というものを非常に嬉しく受け取ったというふうに述べまして、さらに中国はですね、新時代の中朝関係の絶え間ない前進と発展を促していくと、そして、この地域の平和と発展繁栄というものに対して中国は積極的に 寄与する用意があるんだと、そういう内容の口頭親書を習近平主席は送ったということでありますが、なぜこの時期に、北朝鮮と中国との間で、この親書の交換が行われたのかということで、国際社会の注目を集めたと言っていいかと思います。北朝鮮の思惑というものを考えてみますと、もちろんまず第一に指摘しなければいけないのは、4月の末から、金正恩委員長の健康不安説というものが国際社会では出ておりましたので、そういう中で、金正恩氏の存在感みたいなものをですね、強調したいと、そういう思惑があったということは当然だろうと思いますが、おそらく何よりも重要なことは、やはりこの時期に中朝関係の回復、あるいは良好な関係というものを取り戻したと、そういうことをこうアピールしたい、強調したいという思惑が北朝鮮側にはあったのではないかと考えられます。中国でコロナウイルスが発生をしますと、北朝鮮は世界で最も最初にですね、中国との その国境を遮断すると、そして中国人の入国を禁止するというような、そういう措置を取りました。もちろんそういう措置を取らざるを得ないというのは、北朝鮮の医療体制というものがいろいろ不備があるからだということで、中国側はそれを理解はしたようでありますが、しかし、気分を害したとこういうこともやはり否定できないことであったかと思われます。7月末に金正恩委員長は習近平主席に対して親書を送りました。そこで中国でコロナウイルスが発生していることを慰問するという、そういう内容の親書を送りました。しかしこの時は習近平主席はそれに対して返事をしないと、返書を送らないということだったわけでありまして、そこにはやはり北朝鮮に対してですね、気分を害しているという、その中国の姿勢が明確になっていたと言っていいかと思います。そうであればこそ、中国との関係を回復させておくということは、やはり北朝鮮にとっては非常に重要な課題だったと思いますし、特に5月9日には、ロシアが第二次世界大戦の、戦勝記念日、勝利記念日という、行事を行いますと、そこで金正恩委員長はロシアのプーチン大統領に対してメッセージ、親書を送ると、これは当然そういうことになるわけですので、その前にロシアの大統領に親書を送る前に、まず中国の習近平主席にもう一度親書を送ろうということを、今回北朝鮮側は考えたんであろうというふうに、我々は見ることができるかと思いますが、今度は中国側の反応も違っていたわけでありまして、2月とは異なって、習近平主席は金正恩委員長に対して、返書を送るということになりました。それは今の中国の状況ということを考えてみますと、このコロナウイルスの発生の元であるということで、アメリカのトランプ大統領が中国批判というものを非常に強めていると、中国とアメリカとの間、中米間の対立というものが厳しくなってますので、そういう中で中国としては北朝鮮を自分の味方につけたいと考えるのは当然だろうというふうに思われます。ただこの時期に習近平主席が返書を送ったということで、それが中国の積極的な姿勢、そ の積極的な姿勢というのは、まあ、今後北朝鮮で、金正恩委員長の健康がさらに悪化するとかですね、不安定な状況が生じるという時に、そこに中国が積極的に介入するかもしれないと、まあ、そういうことを今回の習近平新書は示しているかもしれないということを、まあ、特にアメリカの専門家の間では、まあ、その点が注目をされたかと言っていいかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1977年のヒット曲、沢田研二で勝手に仕上がれをお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。沢田研二で勝手に仕上がれをお聞きいただきました。続いてふるさとの声です。今日は北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、昨年12月に北朝鮮人権侵害問題啓発週間作文コンクール2019の中学生部門において優秀賞を受賞した仙台市立五ツ橋中学校の島崎幸乃さんの作文、すべての人の自由と幸せのためにの朗読をお送りします。それではお聞きください。私が横田めぐみさんを知ったのは小学4年生の頃だった。校内の掲示板に貼られたポスターに写った着物姿の愛らしい少女の姿が印象に残り、母に尋ねた記憶がある。外国に連れ去られ今も帰れない、そんな話を聞いたように思う。しかしその少女と家族を襲った悲劇と、そこに記された必ず取り戻すという言葉に込められた思いを、当時の私は想像することすらできなかった。今回アニメ「めぐみ」を鑑賞し、めぐみさんと家族の身に起きた拉致という信じがたい事件のいきさつを知り、大きな衝撃を受けた。拉致、それは人間の尊厳を踏みにじる犯罪行為であり、同じ人間同士の間に決して起こってはならないことだ。他人の自由と幸せを奪って何が成し遂げられるというのか。そのようなことをした人間たちに罪の意識はないのだろうか。自分で選ぶはずの未来、夢、家族や友人との絆、そのすべてを断ち切られ、見知らぬ土地へ連れ去られためぐみさんは何を思い生きてきたのか。そして残された家族は長い年月をどのような思いで過ごしてきたのだろうか。大切な家族を奪われた怒りと悲しみを必ず取り戻すという強い意志に変えて、これまで戦ってきたであろう彼らの胸の内を思うと、何もできない自分に無力感が湧いてくる。しかし、その感情に流され、この問題から目を背けてはならない。私にできるのは、拉致問題について深く理解し、現在も続いている身近な問題として関心を持ち続けること。 そして想像力を持ち、被害者とその家族の思いに心を寄せることだ。小さな思いではあるが、それが国民の思いとして集まれば、問題解決へとつながる力にもなりうるはずだ。アニメの中で、めぐみさんの母である早紀江さんが、街頭で人々に呼びかけている場面が印象に残っている。私たちは、北朝鮮に住む一般市民の人たちを、憎んだり、恨んだりしているわけではありません。深い怒りと悲しみの中にあっても、このような言葉が言えるのは、罪もなく苦しめられることの理不尽さを誰よりも知っているからだろう。早紀江さんの言葉を聞き、拉致を指令した人と北朝鮮の民衆とは別であり、国としての北朝鮮を憎むべきではないと感じた。また、拉致被害者の蓮池薫さんの著書には、厳しい管理体制や食料、経済難に苦しむ北朝鮮の人々の姿が綴られていた。そのような私たちとは異なる社会環境で生きる人々へも想像力を広げ、対立ではなく、どこまでも対話によって理解し合えればと思うのは理想論でしかないのだろうか。国際社会において、すべての人権が尊重されるために、民族を超えて、互いに歩み寄る努力をし、真の友好関係を築くこと。そして、その願いの先には、必ず、拉致問題の解決があると、私は信じたい。今週は、島崎由紀乃さんの作文をお届けしました。なお、2020年度作文コンクールについては、新たに英語エッセイ部門を創設するとともに、現在作品を募集中です。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき、最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。また、この他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ 情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rahi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011 81-33581-6011 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部、郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は、毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは、周波数 9455kHz など、夜11時30分からは 9450kHz など、深夜1時からは 7335kHz など、深夜2時からは 6155kHz で放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz など、夜12時、12時30分、深夜1時30分からは 7335kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。